まあ、ガス臭いっていうよりは、
うん、多分ね、あの排水口の掃除をちゃんとしてないから。
排水口かこれ。
排水口じゃないかなと思うんだ、うん、なぜなら最近忙しかったから、うん、というジングル。
あ、もうおじないね
よし。だってもうネギ落ちてるもん、ここに
すごい部屋になってきたな。
ネギ落ちてるもん。
え、久々に来たから参っちゃって。ずっと
でもね、これでもね、ネギ、個人的に面白いのはここにウインナーが落ちてる。
開いてるじゃん、しかも。シャウエッセン。
食べたんだよ。
おう。
おとついぐらいに。
湯がいて。
で、シャウエッセンをさ、
うん、
こう取り出して見てみたら、
うん、
なんか、温めなくても食べれますって。
え？
そのままいきますみたいなことが書いてあったんだよね。
そんなの聞いたことない。
ほら、そのままでお召し上がれますって。
え？
ウインナーはね、そのままいけるんだ
よ。ああ、そうなの。
っていうことをなんとなくね、俺肌で感じてたから
冷蔵庫入れろよ
だから一昨日ぐらいに食べて、寝る前にお腹空いてさ、うん、お腹が空いて、うん、寝れないと思って、
うん、食べたんだ。
シャウエッセン、
もうシャウエッセンを食べたの。
冷蔵庫ガバー開けて、うん、何が食べれるだろう、あ、ウインナーがウインナーは確か生でもいけたはずだと思って生ウインナーバリバリ食って、シャウエッセンをだから結構食ったよね
そうですか、
うん、これラジオ向けに面白い話をしようと思ってさ、
お
シャウエッセンを生のままバリバリ食べるって、ちょっとラジオ的にはさ、面白い話っぽいじゃん。
ネタとしてね。
ネタとしてね。実際そうなんだけど、実際食べてんだけど、うん、そんな別に東屋と久々に会ってさ、
うん、
いきなりシャウエッセンの話したいなんて思わないよ
そう、ほんと久々だよね。
1ヶ月ぶりぐらいじゃないの。だから猫ちゃん岡山終わってから、
終わって帰りの電車で別れてから会ってないの。
あれ以来か。
あれ以来だね。1ヶ月ぶりか。だから
あんま久々感ないね。
ないね。ないけど、
その上着のシャツおしゃれだね、それね。
ああ、これね、これ一丁だね、うん、俺の
一丁それ俺も欲しいぐらいだ。
これいいよ。
中のシャツはどうかと思うけど、
ね、中のシャツはダルカラの猫 T でした。
本当にね、
うん。
ああ、もう終わっちゃったよ。雑談がもう終わっちゃったよ。
はい、うん、東屋です。
そうだ、自己紹介しないとね。
俺の声なんてリスナーからしたらさ、
ちょっとレアキャラになってるからね。
誰こいつみたいになってるから。一応劇団に。
詳しく説明しよう。じゃあそこ。
今日はですね、
うん、
ダルカラのポッドキャストの収録に、うん、谷君はちょっと一人じゃやや嫌だっていうのでね。
これ、メムシ結構。
あ、
そう、あるんだ、一応。
これ、谷くんのパソコンに、
そうそうそう。
ポッドキャスト MC 原稿っていうのが書いてありますね。
ちょっと読んでみようか。
うん。
コーンって言われちゃったけど、PC にね。
考えてんだな、いろいろ。
違う違う、これは、あの、前さ、うん、あの、猫ちゃんのさ、稽古場女子たちがさ、
うん、
出てたじゃん。
あー、それ読ませた。
そう、みんなに、例えば一番最初に書いたらさ、やりきる。照れない。元気が一番。滑るにしても全力ならみんなニコニコするよとか言って、みんなになんかさ、全力であれっていうことをね。お便り紹介の時に本名は読まんようにと、あと適当に省略してもいいですっていう。
なるほど。完璧にね、見せてたわけだ。
で、1枚ずつ配って、で、オープニングはさ、いろいろ説明が必要だから、これ読んでくださいって言った
んだけど。フォーマット書いてたの？
一応書いてたんだよ。
あ、
ちょっと頭もやってみようか、これ。
え？
ちょっとやってみよう、これ。似合わない
と。リスナーの皆様、こんにちは。こんばんは、おはようございます。ダルカラードポップ主催、谷健一がお送りしている演劇系雑談ラジオ、ダルカラードポッドキャストへようこそ。今回のアシスタント MC を務めさせていただきます。自己紹介一度。あ、これね、
なんとかかんとかな。
あ、
なんとかかんとかです。
なるほど。
最後になんか、ワンワンとかクルリンとかなんかそういう疑惑を入れようっていう。今回のアシスタントが言ってみるか。
今回のアシスタント MC を務めさせていただきます。人に当たるくせに構ってほしい、東谷愛斗です。
疑音。
ゴロゴロ。
ゴロゴロ。ちょっとよくわかんないけど。
はあはあ、
人に当たっちゃうくせに構ってほしいって、ザードの歌詞であったよ、そういうの。
あった。ああ、うん、じゃあやっぱさすがザードですよね。
さすがザードだよ。
いや、この、僕、日曜日まで本番やってて、
その話などんどん、
それで 今日木曜か。
宣伝にならねえけどしよう。
あ、もう終わったやつなんですけど。終わったやつなんですけど。20歳の国っていうところに出てまして、うん、まあこれが楽しかったんですよ。
あ、よかったね。
すごい楽しかったんです。
よかった。楽しいが一番だ。
いや、本当楽しくてね。
楽しいが一番だ。
みんな、いや、まあ僕どっちかって言ったら上の方の年齢だったんですけど。
どっちかって
言ったら、ね。別に先輩っていうわけでもないんだけど、うん、なんか自然と、東屋さんみたいな感じになりがちだったの最初は。
いや、まあ2、3歳違えばそうだよ最初は。
いや、全然俺そんなキャリアもないよって言ってたんだけど、うん、いやいや東屋さん、ダルカラドの東屋さんみたいな感じだったんだけど、最終的にはもうみんなもう、おいみた
いな。おい東屋。
おい東屋。
おい東屋。
敬語間違って言っちゃったらなんかこう、うん、あ、80、80みたいな。
あ、そこまでいった
感じだったわけ
よ。あ、いいじゃない。
すごく、うん、なんていうの、人間関係として、うん、楽しくてですね。
あ、それはおめでとう。
みんな対等にちゃんと接してくれたっていう喜びがあって、うん、でまあ終わって、うん、でも終わった途端もう誰とも会わないし連絡もないし、
それ会わねえだろ、
まあ、そういうもんなんですけど、演劇っていうのはね、すごく寂しい。
いや、お茶とか誘ってみたらいいじゃん。
そうなんですよ、ちょっと誘ったりしたんですよ。
誘ったんだ。誘ったか。
あと今度塚さんと飲むことしたんだけど、
暑いなそれ。
そうで、なんか塚さんと2人で飲むっていうのもちょっとないから、ないってことないけど、
ないってことない。
まあまあなんか変な感じだから、
まあないよ。
その20歳の座組でちょっと何人か誘っていこうよみたいな。それでも、あ、行きます行きます、
ね。なんで20歳の座組と塚さんも混ざるの？
いや、なんかほら、
東屋と塚さんだったらまだわかる。塚さんってうちの劇団員の塚越健一ってやつ。
でも塚さんが20歳の国すごい好きで、
あ、そう。
もともと好きだったらしくて。
へえ。
だから若い子も多いっていうことで、なんか男の子ね、うん、だから、あ、じゃあ何人か誘っていくよっつって、あの週末会うんですけど、
へえ、いや、そういうハンティングもね、そういうのしたらいいと思うんですけどね。
そうそうそう、ちょっとそういうのがあって、久々に人と会ったなって今日は感じですね。で、今日はあのテアトル・ド・アナールの初日に、
初日だったね、
ちょっと見に行って、うん、で、まあ、帰りちょっと話して、そしたらなんかこの谷健一が今夜空いてるみたいな。
気持ち悪いな、その言い方。
でもそんなこと
言って。その言い方気持ち悪いな。
でも今夜空いてるって言った時はもう、ラジオやるから来てくれっていう意味なんですよ。
バスだよね。
うん、すぐ分かったんですけど。で、まあ今、現在ってことなんですね。
二十歳の国のさ、
飲んでいいの？
あ、それ、あの、アイスティー。俺が作ったアイスティーだから。
ありがとう。
飲んで。
作ったんだ。
ちょっと味を論評してくんないかな。
ん？無味だぞ。
無味だよ。
ああ、いいです、いいです。
ノンシュガーの。
いい感じです、これは。
ノンシュガーアイスティーです。
うん、え、今日？
それ、二十歳の国の、二、う、十、ん、歳の若者たちと、うん、さんが、うん、あって、やっぱアナール的な展開があるのかな。
アナール的な。なんかうまいようでうまくないこと言ったけど。いや、どうなんすかね。でも結構俺、塚さんをネタにして結構みんなと仲良くなったとこもあるから。
ああ、架け橋的な。
架け橋的な、ちょっと感謝してるんですよ、やっぱ。あのおふざけでやってた塚越五六っていう ツイッターのやつがね、
やつやつ、
あれ結構見てんのよみんな。
なんかね、チェックされてた、ね、
結構みんなチェックしてて、うん、なんかリツイートとかお気に入り登録してたりとかしてて、うん、お客さんもなんか、うん、塚越五六まだですかみたいな、
催促も来る、
催促も来るし、うん、楽しみにしてますみたいな、知らない人がだよ、
マジか、
塚越五六を介して俺とコミュニケーションを取るっていうのがここ1ヶ月多くてですね、
まあでも共通の話であると行きやすいよね。
行きやすい
よね。
行きやす
いよね、人はね。
だからまあ、塚さんほどね、いじりがいのある人もいないから。
やっぱアナル的な展開。
アナル的な展開が。あると面白いね。
俺大賛成だけどね。
うん、いいと思うよ。うん、だからそれちょっと俺も協力できんならさ。
いや、した方がいい、
うん。どんどん、なんていうか、尽力していきたいなと。
やっぱり同じタイミングでトイレに行って、うん、塚さんと、うん、私トイレ行こうわっていうタイミング
で
ついてって、あ、俺もっつってついてって、うん、鏡の前で、うん、で、ドイツがいいの、うん、っていう話をして、
そうだね、
で、B 君がいいですってなったら、うん、まあ、いこと A 君と C 君と D 君、東屋が連れ出して、うん、
連れ出して二人きりに、
二人きりにして、あるいはなんか、たまたま塚さんとその B 君が同じ電車の方角だったら、あ、じゃあ帰ろうっつって二、うん、人だけ同じ高額だったら、
ね、お前ら
っちゃろうっつって、ね、何もなかったような感じで、うんうんうん、電車乗り込んでね、
うん、
それでどうなったかなっていう感じとかね。
そうだね、後から取材できますからね。そしたらね、
そうだね、うん、後から取材できるね。 どんどん俺セックスした方がいいと思う。
つかさん？
いや、つかさんに限らず全人類。
あ、全人類ね。
全人類が。うん、ちょっと俺聞きたくはないけど、うん、耳にはしたくないけど、どんどん隠れてこそこそどんどんセックスしたらいいと、
実績をね積んでたら
実績とかはそういうものじゃなくて嬉しいもん、やっぱり。
ああまあね、
うん、前が誰かとセックスしたって聞いたら嬉しいよ。
嬉しいの？
嬉しい。あ、ただ誰かは知りたくないんだ。
それはそうです。
誰かは知りたくない。それはそうです。誰かとっていうのはね、嬉しい。
まあまあいいことではあるからね。
人は一人で生きていけないからね。
生きていけないですよ、本当。
そうだよね。よく神もこんなさシステム作ったなって思うよ。
神ね。
神もだってこれ性欲がもしあったとしてさ、うん、性欲の対象が大丈夫、この話題
大丈夫だよ俺。あ、リスナーも多分大丈夫。
性欲の対象がさ、うん、葉っぱでよかったらさ
あ、なるほど。
そう、まあ、人類滅ぶじゃんみたいな話じゃなくて、葉っぱとなんか成功すると人間が生まれるみたいな感じだった
ら、だったらさ、
ちょっとね、文学作品は生まれなかった。
確かにな。
ちょっとな、
葉っぱ視点はちょっと難しいもんな、やっぱな。
葉っぱだったら自由にできるじゃん。うん、帰り道に あったって言って。わ、うん、いい葉っぱだ。
それでだから、もう、一方通行でいいってことだもんね。
向こうの意思関係ないからね。うん、俺が人間でお前は葉っぱだっていうので、そこで交わって人間の子供が生まれたとしたら、もう、ロミオとジュレットもないし。
ないし。
ね、今回の、なんだ、従軍中のなんとかもないし。
従軍中のなんとかもないし。
どうせ二十歳の国もないでしょ。
二十歳の国なんか全くないですよ。だってもう 99% 恋愛だからね。
すごいね。うん、恋愛の話 99% ってすごいね。
すごいですよ。俺は恋愛パートじゃなかったんだけど。
よくできるね、恋愛の話ね。
だから、すごいなと思ったよ、みんな。あ、よくやるなって。
ちょっとさ、ちょっと時間区切って俺と東で恋愛の話してみようか。
え？時間区切って、
うん、盛り上がるかどうかって。俺これこの間100均で買った時なんだけどさ。これで3分間やってみようか。絶対盛り上が
ん
ない。
いや、絶対無理だと思うよ。なんか前もやんなかったこれ。
ラジオで何度か恋愛お便りが来て、うん、もう恋愛の質問するなって言って禁止にしたんだ
よ。あ、その時は俺まだいたよ、多分ね。
そしたらもう恋愛のお便りピタリと来なくなったんだけど、そうするとまあする、恋愛なしないもんな。
恋愛の話っていうのは、なんていうの、こう、女子たちってするじゃん。
するね。
男子同士ってしなくない？
したことない。
てか、ないよね、別に喋ること。
ない。
なんかその相談されて、
うん。
ああ、そうなん、こうしたらとかさ、なんかその、うん、アドバイスみたいなことはあるかもしれないけど、
うん。
なんかがっぷり四つの恋愛話、恋愛愚痴とか、しないなっていうか、したことない。
うん、俺普段だったら全然興味ないから、全く聞きたくないけど。うん、
でしょ？ニーズないでしょ、そもそも、それ。
いや、わかんないよ。
いや、
これ多分今ラジオ聞いてくれてる人は大抵があ の初日を見たよとか、
あ、ビットゲームね、
これから初日見るよっていう人に対してこのひどい恋愛トークを聞かせるっていうのはちょっと
面白いんじゃないかっていう。ただ俺たちができるかどうか、
ちょっとじゃあ好きなタイから言っていこうか。
あ、タイね。
タイだったら語れる。
あ、え、どうですか、タイね。
俺ぶっちぎりで正常位が1位で、
うん、え、それランキングあんの？
じゃあちょっと順位つけてみようか。 1位が正常位、
うん、
で2位が、2位俺騎乗位だな。
ああ、騎乗位ね、
うん、3位対面座位、
対面座位ね、
うん、でも4位までいったらもう何でもいいやっていう感じ。バックがあんまり好きじゃないんだよね。
うん、
じゃあちょっと集まる。
1位、
1位から
1位は正常位。
まあかぶった。
でもこれは嘘つくわけにいかないから。
かぶった。
かぶったとかじゃなくて嘘つくわけにいかないから。
かぶったなぁ。
うん。いや、そもそもでも、あれ、正常位っていう名前はちょっとおかしいと思うよ、俺は。
いいよ、早く行けよ、続き。いいから行けよ。
1位正常位でしょ？
いや、正常位は唯一正しい名前だよ、あれ。
だってさ、何が正しいの、
あれ。あれは、俺この間ドキュメンタリー番組で見た。
やってたの、ドキュメンタリー。
やってた、やってた。
何その番組、気になるの。
セックスの秘密みたいなドキュメンタリーやってて、うん、見たんだよ。そしたら、そのなんか、人間が二足歩行するようになって、いろいろと重心が変わったり、性器のつき方が変わったり、うん、あとは、有名な話だけど、お尻の代わりに胸がセックスアピールのポイントになったりとかいう、もろもろを経て、
うん、
で、あと、これ本当にそうかって思ったけど、マンコのつき方が変わったらしいんだよね。
位置？
そう。
あ、そうなの。
マンコの付き方が変わったらしいんだ。
すごいいいね。
マンコの付き方が
変わった。P 入れないんでしょ、これ。
これラジオだから、うん、まあいいやっていう、うん。 でどうやら女性でもさ、うん、後ろ付き前付きってあるじゃん、
うん、
で、うん、昔のこんな言い方するとあれだけど、
え、後ろ、
いや、あのね、もともとの動物的には後ろ付きが多かったみたいなん
だよ。そうだよね、
うん、
俺がさっき言ったのは動物的に言うとバックが正常
位、そうそうそうそうそうそうそうそう、だから後ろ付きの人類の方が、うん、なんか現象的な DNA を持ってる。
そうだよね、動物がそうだもん、大
体前付きの方がおかしいんだけど、うん、そっちの方が今大多数になってきていて、うん、なぜならばというと二足歩行によって、
あ、そういうこと、
だって我々が
進化論なんだ。
そう、セックスアピール感じるのって唇だったり胸だったり、
うんうんうん、
前側にあるやつが多い、
ね。前側だね、
うん。そう、前側にあるやつが多いから前対前のセックスが増えて、うん、そうすると前付きの女の人の方が、うん、あの統計的にはモテる。
モテる。
でトータランで言うと、うん、モテたやつの遺伝子ばっかり残ってくるから、うん、前付き女子の遺伝子が残ってきて、前付き女子ばっかりなんだ今。でたまにすげえ後ろだなって人いるけど、うん、その後ろ付きっていうのはだから多分太古の DNA を宿してる人なんだ。
レアなんだもん。
レアなんだ。
あ、じゃあ今の時代から言うとあれが正常位なんだ。
今の時代から言うと動物学的に言っても多分、
あ、そういうことなの。
正常位が割と、
そういうことで昔から言ってたのみんな。
いや違う、正常位の多分元々は、うんうん、あのキリスト教ですよ。
あ、そうですか。
それこそ。
あ、そうですか。
なぜならば、すいませんね、こんなまた自分の話ばっかりして、
いいですよ、うん、しましょうよ。
あのね、キリスト教的には女性が性的な快楽を得るっていうこと自体が NG だったんです
か、
うん、
禁忌
禁忌禁忌、
そういうことね。
もう女はもう処女貫通されるまで何にもしないでいて、
はいはい、
本当にこれあのうちにある本に書いてあるけれども、うん、あの例えば俺と東屋が結婚するとするじゃん、
例えばね、
例えば
思いっきり例えばね、
例えば東谷が女の人とするんですよ、
はい、
で初夜が終わった後に、
はいはいはい、
僕と東谷君がちゃんと初夜をしたかっていうのを確認するために、うん、俺のお母さんが2人が寝たベッドのシーツを持って街中駆け回ったっつうの、
あ、照明
血がついてるって言って、
血でやりましたよ、
やったー、少女だったーって言って、うわーみたいな。
あ、貫通しました、
貫通しました、
初でしたと、
初でしたと、
あ、そういう
っていうぐらいの文化だから、
あ、そういうこと
か、要はもう女性が例えば後輩バックだとか騎乗位だとかっていうのはありえないと、
うんうん、
もうベッドにゴロンと寝てて、うん、男が来たら受け入れろみたいな文化圏でいるから、うん、キリスト教的に言えばそれが正常と、
あ、
だってキリスト教のセックスってのはもう性欲はもう度外視されてるから、
うんうんうん、
いかに増えるか、産めを増やせよ、
うんうんうん、
で旧約聖書かな、出てくるオナンっていう人物が、うん、あの地面に精子をこぼしちゃったって言ってぶち殺されるみたいな運命にある人だから、うん、
あ、
もうあの否認もダメなんだよね、
うんうんうん、
大概なんかはなんだ、 外出し
外出しがダメ、
外出しもダメ外出しもダメ、
中出しのみ、
コンドームもダメ、生で中出ししかできないっていう、
あ、生出ししか
ダメ、ひどいね今回ね、いいね、
いやでもまあ
こういう話題ね、でもこれラジオで初めて聞いたって人いっぱいいると思うんだよ、ね、
これはでもまあ確かにキリスト教が元なんですっていうのは、
そう、
なるほどなっていう、
だから日本の春画とか見ると分かるけど、うん、日本のセックス文化はとても豊かだったんだね、
うんうんうん、
だって我々尺八っていう単語知ってるじゃないですか、
うん、
フェラティオのことを尺八っていうけど、
うんうん、
でもあの欧米圏でフェラチオっていう言葉が王政復古して現代的に使われるようになったのは、うんうん、俺この間稽古話喋った話なんだけど、うん、チャールズチャップリン以来なんだよね、
チャールズチャップリン以来、
チャップリンってあいついろんな女に手出してたから、
うん、
あの告発本書かれたんだわ、2番目の妻に、
ああ、なるほど、
そう、チャップリン、うちの夫のチャップリンがとんでもないことしました私にって言って、
はあはあ、
であの自分の性器を口で舐めろと言ってきたと、
うん、
でそれに該当する単語がなかったんだよね当時、
うんうんうん、なるほど、
オーラルセックスとか言わなかったし、
うんうん、
ましてやフェラチオって単語もあれラテン語だから元は、
オーラルセックスもなかったもん、
ね、なかったなかった、でオーラルセックスって不自然じゃん単語として、
うん、
言わないでしょ、
言わないね、
ちょっとなんとかじゃんオーラルセックスしてよって言わない
絶対言わない、
口語じゃないんだよ、
口語じゃない
ね、口語じゃないんだよ、一語じゃないから、
うんうんうん、
フェラチオしてよ、フェラしてよっていう語源になったのは、うん、いいね、このリスナーどんどん離れて
る感じ。いや、わかんないよ。その代わりに、
ついてる、
ね、若い子が、若い男が食いついてると思うよ。
若い男か。
うん。
それ嫌だな。
うん。
まあでもとにかく、その、チャップリンの2番目の妻だったリタだったかな、名前。っていう人が、チャップリンは私にフェラティオという変態行為を強要しましたって言って、 世間に告発本を出したんだ。
それを読んだ人たちがどんどん広まって、
だびっくりしちゃってみんな、え、男性の何をあれしてしゃぶってどうこう、え、それをフェラティーヨと言うのっていう女性もいたし、うん、男性側からすると、え、自分の何を女性にあれしてこれして加えてもらってフェラティーヨ、どういうことだ
え、じゃあ全然それは発想になかったんだね。
あのね、こっそり隠れてやってたやつはいただろうけど、うんうん、でも当時マスメディアとかないから、
あ、そっかそっか、じゃあ市民権という意味では
そういうこと、
チャップリンからなの、うん、
だってグーテンベルクの印刷機が登場したのも19世紀になってからだから、うん、印刷機の登場から100年経ってないはずなんだよね。
なるほどなるほど。
でもまあその頃にはまあ本も出版されるようになったと、一般紙も買うようになったっていうタイミングで、チャップリンの元妻がニュースバリあるでしょ。
あれ
今で言ったら誰だ、今日本で一番有名なお笑い芸人って言ったら誰だろうね。
お笑い芸人、たけしじゃない、
もうちょっと若い方がいいな。
たけしさんま、ダウンタウン、
全然上だね20代か30代で言ってほしい。
30代で、
20代で言ってほしい、できればオリラジもちょっとやめてほしい。
オリラジ、あ、オリラジより若いってこと、
うん、でもいないね、オリラジより若くて誰でも知ってるお笑い芸人って。
いや、うん、
今いないよね。
俺最近40代とかじゃん、みんな。それは
そうだね、うん、俺最近好きなのはハライチがちょっと好き。
あ、ハライチ、でもハライチも30後半とかだ
よ。あ、そうか、あいつらデビュー早いんだ。
いや、遅い遅い。
あ、お、あ、お、
デビューが遅い、遅いんじゃない、
どっちでもいいや、
うん、でも20代なんつったら全然出てきてる人いないと思うよ今。
あれか、ラッスンゴレラしかいないか。
ラッスンゴレラは20歳ぐらいじゃない。
いやな、ラッスンゴレラ例に出すの。
ラスンゴレラじゃないよって
。まあ、いやいや、たけしでいいやん、じゃあ。
たけしの2番目。
たけしにこんなことされましたって言って、うん、で、フェラチオだったら今だったら話題になんないけど、うん、例えばよくわかんないけど、たけしが、なんだろう、切った爪を鼻の中に詰めたところに、うん、なんだろう、たけしの乳首を突っ込んで、うん、そのままたけしのアナルに、どこみたいな、そんなことあるのみたいな。
なるほど。いいんだみたいな、していいんだ、
そんな声があった
のか、名前があるんだみたいな。
でしかもそのたけしのアナルにこんにゃくを突っ込んだ後に、うん、私の何をこうしてっていうに名前があったとして、うんうんうん、古代ローマとギリシャの人はみんなそれを楽しんでいたっていうことだよね、
うんうんうんうん、
で世間一般に、え、どうやら知ってるお前、フェラティーヨっていうのがフェラティーヨっていうのがあるらしいよ。
何その五感の感じ、何それ、
え、知らない知らないってなって、
どうやるのそれ。
でみんな胸に奥に秘めておくじゃん、
うん、なんだろうってね、
もやもや
し
てる。なんだろう、
もやもやしてるよね。
で、あの、聞いた時点では、そんな不自然なことはしてはいけない。い
や
い
や無理でしょう。
私たちは正常しかしないって思ってるけど、うん、どっかのタイミングでどっちかが多分言い出すんだよね。うん、ちなみにさ、うん、
ところでさ、
ところで、ところで、
ちょっとここは一つさ、
ちょっとここは一つ、フェラティーヨ、聞いたことあるみたいな感じで、うん、で、女の人の方、え、ないない。え読まなかった、あのチャップリンの本。
あ、
えって言って、あ、新聞でちょっとだけ読んだわ、でも私何も知らない。
あれ何、
本当は知ってんだけど、
うん、知ってるだろうね、
知ってんだけど、
ガンガン知ってるだろうね、読んで。
いや僕もね、おかしいと思うんだよあんな行為はって言って、うん、なぜチャップリンがあんな行為にハマったのか皆目見当つかないよ、うん、私もそうよって言って、おかしいわよね。
でもね、本当に批判するためには実際やってみないと分かんないよね。
ちょっと私もだから試してみてもいいかなとは思っているの、うん、
だから
だっておかしいもの、だっておかしいもの、
うん、おかしいよね、確かに。
だってそんなもののために私たち愛し合ってるんじゃないわ。
だってね、おいそれなんだって例えば誰かが、ね、親に言われたらね、
違う、
セックスは言えるじゃん。
だっていやいや、子供を作りたい
から、セックスは子供を作ってるんですって。
私は違うわ、うん、
でもそのフェラチーをやってる時に、おい、それなん
だ、嫌だわそんなの、そんなんじゃないもんな、私はそんなんじゃないもん。
そんなんじゃない？
まあでも、まあやってみるぐらいはね。
いやまあ、うん、でも君がそう思ってだったらまあ僕もそうやぶさかではない。
いや試してみる分にはね。
試してみる分には
ね。いやでも試してみたら分かるよ、どんなにおかしなことかってこと。
そうだよ。うん、逆にもうやらないためにも一回やるっていう。
だって私知ってるもん、チャップリンがどんだけおかしな人かってこと。あの人
は、あいつはおかしいよ。
見たけど、おかしいもんな、あんな。
狂ってるよ。
ねえ。なんか雪山で遭難したりとかしてさ、あんな状況だったら、そんな、もうちょっとやることあるだろうと思うわよ、私だったら。
そうなんだよ。
だからフェラチオなんかしちゃうん。でもちょっとだからやってみましょう、どうせダメだからやってみましょうって言って、うんうん、まずフェラチオが始まった後で、うん、うわーみたいなことになって、うん、底辺なことが起きたと。これは
うわーってなんだろう。
これは底辺な騒ぎだ。
うわーいいってこと。うわ
ー、いやまあまあ男性側だけだろうけどね。
え、何これみたいな、喜ばしい、
おっとおっとみたいになって、
喜ばしいぞこれっつって、
でじゃあ逆はどうなんだみたいなことから、
うん、逆もやるべきだよこれは、
国リングスってなんだって。だって本当に愛し合ってる男女だったら多分そうなる気がする
よ。俺はなると思うな、それは。
おい、こら、俺のチンコ舐めてみろみたいな話になったとして、うん、うわー初めてだ、何これってなったとして、
なった
ってなって、うん、そしたら、え、じゃあ逆はどうだみたいな、うん。もし何も知らなかったとしたら、うん、なる気がするけどね。
そうだね。そっか、国リングスもじゃあ、同時期みたいなこと。
でも自然発生的にさ、マンコ舐めよう、チンコ舐めようってならないよね、多分ね。自然発生的にだよ。
まあそうか。そうだね。俺たちって文化がね。
いや、そうそう。相当 AV とかエロ漫画に影響されてるから。
もう知識がルフしてた。
ルフしてるから。
残念ながらね。
いろいろ知ってて、あれもやってみたい、これもやってみたいってなるけど。
そうなんだよ。だから探求心でやったとしても、もう先人たちが名前つけてたり、普通にみんなやってたりするってことがあるからね。そういう意味では。
俺だから初めてエッチした女の子が、なんか自発的に自ら進んでフェラチオをしてきた時にびっくりしたもん。
あ、そうなの。
お互い処女童貞だった
の。処女童貞
っていうタイミングで、うん、こっちはもうなんだかわかんないし、うん、こういうことだろうって決めつけてかかってるけど、実態はどうだかわかんない、
うんうん、
で俺最初にセックスした時行けなかったんだよね。
ああ、
そう。確かそうなん
だ。文学青年みたいだな。
文学青年みたいでしょ。確かに1回は失敗したんだよ。
はあはあ、
失敗して多分2回目かなんかするときかなんかに、向こうからなんかこう自発的に、
あ、はいはい、
何にも言わなかったと思うけど、ちなみにねとか言わなかったと思うけど、
ところでとか、
ところでとか言わなかったと思うけど、
チャップリンしてる
みたいな。なんかね、なんかそうなった覚えがあるんだよな。で、俺も知ってたし、向こうも当然知ってるし、
まあ、情報としてはね。
で、なんかこう、うん、雑談の冗談とかで出てた気がするんだ、そういう話は。ただ、まさかしてくるとは、よもやみたいな感じはあったけど、でもそれはさ、あくまでお互い知ってるよって前提があって、
うん、
こういうことも世の中にある。
あるっていうね。
っていう前提でも、でも向こうが、
はいはい、
なんて言うんだろう、何の許可も得ずにフェラチオしてくるっていうのは、
うん、
結構な衝撃じゃないですか。
衝撃ですよね。
人生初フェラチオって覚えてないでしょ。
いや、覚えてない。覚えてないことはないし、何ですかね、あの喜ばしさというか。なんか、不思議なもんだね。でも女の子ってどうやってそれを知るんだろうか。
いや、見てんだよ、みんなやっぱり、こそこそ。
え、でもやっぱエロ本とか AV なの？やっぱ。
だからさ、俺たちの世代と、もうちょっと下の世代じゃ、やっぱ随分違うよ、うん。
まあまあね、今の20代のことは違う。
だって我々世代の一番、そういう未知の探検に乗り出していくときはさ、うん、ネットまだなかったじゃん。
なかったよ、全然。
だからもう、帰り道に必死にエロ本を収集してたわけじゃない。
そうだよ。
あ、落ちてるって言って、
怖いみたいな。バーンって蹴ってね、めくって。
ね。
やってたね。
知らねえよ、それ。それは知らねえよ、空き地で。でもさ、女の子は女の子で多分、独自の収集ルートを持ってたはずなんだよね。
あとはあれじゃない？ピンク映画とか深夜にやってた。
でもそんなの見ないだろ、中学生の女子が。
女子はどうなんだろうか。
でも思い返すと、やっぱ女子がさ、なんかクラスの端っことかでさ、なんかわーわーわーわー喋って、突然キャーとかなってるタイミングがあったんだよ。
あ、あるね、それ。
うん、俺、ミナスさんっていう女の子の名前今思い出してるんだけど。
中学。
クラス一番の美人な可愛い子ちゃんだって言われてたミナスさんが、でも一番テンション高かったね、端っこで。なんか、男子に聞かれない会話を。
女子だけの。
そう、中村さんとかと一緒にしてて。中村さん、うちの中村さん。
中村さんちょっとやめようよ。
俺の知ってる中村さんは、そのメガネかけてたボブカットの、
それを言わないと
全然違う中村さんなんだけど、うんうん、とか、あと何人かを連れて、なんか端っこの方でコソコソ喋ってて、突然なんか皆さんとかが、キャーありえないみたいなことをやってたんだろ
う
ね。
じゃあその時はやっぱそういう話なんだろうな。うん、
ただまあ皆さんはね、もうちょっと後に高橋くんに侵されることになる。
それはいいよ、言わなくて。その、もういいよそこは。
皆さんはちょっと進んでたんだろうな。
混ぜてたの？
混ぜてた。皆さん混ぜて。
可愛いからやっぱ。
なんかやっぱり自分からちょっと自分の性的魅力を外に出してる印象すらあった
よ。俺の時はすげえ可愛くはないんだけど、なんていうの、こう染めてたり。
ああ、ミラさん染めてた。
なんていうの、染めてた。
染めてた。
あのなんかアクセサリー的なものをちょっと装飾しだしたりとか、化粧とかかしてて、ちょい太ってるやつとかで、なんかちょっと悪不良じゃないんだけど、そのライン上にいるぐらいのやつとかが、なんかセックスしたいがために彼氏を作って、
ああ
でこいつとうとうやったんだなみたいなのが、話聞かなくても分かるみたいな時期がありましたよ、中3とか。
いいね、この話ってさ、一つも恋バナになってない。
恋バナじゃないね。
恋バナになってない。
だっていきなりセックスの話するからさ、
ゲスなエロトークしかしてないっていう。
そう、もう、ま、ねえ、
お前自分のラジオ番組で散々ゲストークしてるらしいから。
そうなんだ、俺だからないんだよ喋ること。もう200回以上やってっから。
え、でも初フェラチオの話とか初めてしたんじゃん。
あ、それはしてない。俺は
してない、うん、俺も今初めて思い出したもん。
俺もでも俺も2回目の時だったと思う。あの 2回すると前、うん、別に頼んでない。
あ、別に頼んでない。それだから、それドラマチックだよね、
うん、だからびっくりするわけ。
こっちからさ、おいな、いや飲むよ、フェラチオしてくれよだったらまだわかるけど。
そうなんだよ、それは筋取ってんだけど、でも俺はそういうことはしたくなかった、言いたくないから、っていうかそんなことしてくれるなんて思ってないみたいな。
思ってた、俺も思ってた。ええ、いけんのそれ、いけんのみたいな感じ。
平気みたいなね。
え、ちょっと今ここ演劇部の部室だから洗ってないけど。
部室なのかよ。
俺演劇部の部室でずっとやってたから。
ああ。そうそう、そういうのは確かにね、個人的にすごい ドラマチックな瞬間だよね。
そうね、
うん、
だからさ、なんだろう、女の子って不思議だなと思うのがさ、
うん、
あいつらさ、俺今日毒舌が極まりないから、もうあいつらとか
言っちゃった、いつもでこっちじゃん。
言ってこうかなと思うんだけど、うん、あいつら痴漢されたらキャーってなるし、おっぱいされたらうわーってなるじゃん。
なるね、
うん、それはもう言った方がいいよ。なんもう何の断りもなく触る、うん、
それはいけない
下道者は、もう首を斧で切り落とした方がいいと思うんだけど、うんうん、でもさ、俺ずっと昔から分かんないのは、うん、基本的には、あ、女の子ってのは触られたら嫌なんだな、
うん、
触っちゃいけないんだな、
うん、
痴漢とかやっちゃいけないよっていうのは分かるんだよ、
うん、
分かるくせに、うん、なんで好きな男との間になると、
うんうん、
あんなに積極的になるのかってのはちょっと分かんない
んだよ
ね、
うんうんうん、
だって僕が今さ、あの福都新線と井の頭線で通ってんだけど、劇場に、うん、福都新線で、お、可愛い人いたって言って、おはようって言ってお尻触ったらさ、もうでもあっという間に、
お縄ですよ、
あっという間にお縄でしょ、
お縄です、裁判ですよ。
分かるよ、分かるんだけど、うん、なんだろうね、あの好きな人にされたらむしろ嬉しいどころか、うん、え、なんで触ってこないのぐらいの騒ぎもあったりするじゃん。
あるあるある、触られてない今日。
ね、むしろそれで触られてないとか受け身体制どころか、自分から何かの号令を発動してしゃぶりに行くみたいなこともあるわけでしょ。
ありますよ、
それはあります。何なんだろうね、あれね、よくわかんねえんだよな、
うん、ただそれはなんか別に望ましいですけどね。
こちらからどんどんどんどんやってくれって思うけど、俺井の頭線乗ってて知らない同じ場所喋られたら嬉しいからやってくれと思う。
そんなことある？
ないないないないけど、ないけどさ、
ないけど、まあ嬉しいよね、もしなんか。
だからこれ逆転現象で面白いのは、うん、井の頭線乗ってて、あ、とても可愛いな、
うん、
綺麗だな、好きだなって人がいて、
うん、
お尻触る、お縄でしょ、
うん、お縄ですよそれは。
で井の頭線乗ってて、うん、女性が、あ、この人素敵だな、かっこいいな、好きだな、しゃぶるってなったらさ、お縄なるのかな。
それはだって男が、あの、よしと、
よしと思ったら、
OK でしょ。
なんないかな、なるんじゃないかな、どっちなんだろう。いや、俺、経験ないから分かんないんだけどね。
でもそれ、しゃぶるって言うとややこしいから、要は、触るってことでしょ。痴漢ってことは。
そっか。
うん。痴漢でそれはしゃぶるってことはないし。あ、でも痴漢はあんのか。
でも逆にじゃあ、あの、触るのは、男性が女性を勝手に触るのは NG だとして、うん、男性が女性を勝手にクンニリングしたらいいのかって言ったら、そんなことないでしょ。
ないな。
最低の話題だ。
ないけど、思ったことあるよ。これ、例えば俺がクンにしたら、
これ犯罪なのかっていうのは考えたことある。
どこで考えたんだよ、そんなこと。
いや、だから電車とかさ、そういう。
いや、犯罪だよ、それは。それは犯罪だよ。
ただその女性が幸せだって思ってくれたならどうなのって。
思ったらね。
思ったらね、結果論だけど。
思ったら。
思ったら、これは犯罪にはなんないでしょ。
ならない。
ってことは、ってことは、そこに持っていくための前段階としての出会いっていうのはあるんじゃないのか。
だからそれが大事なんだよ。
もちろんそうなんだよ。
そう。
でも結果としてそれをクーニングとして、ハッピーに刺す、お互いハッピーになった。これは犯罪じゃないですよ。絶対。
でもそんなさ、井の頭線でクーニングするような、奇跡的な、
うん、
ないよ。
まあないんだろうね。
やっぱりなんか、説得力あるのは、何の話してんの
説得力あるのは何
やっぱり男性、野郎は撒き散らかした方が勝ちだっていうところで生きていて、
うん、
女性は、いや、もう、一年、あの、とつきとかかかるから、うん、あの、大事にしなきゃって言って、相手を峻別するっていう法則に、大体乗っ取ってる気がするんだよね、
うんうん。
もし女性が男性と同じように、なんかこう、まあまあまあ、セックスしようが何しようが、うん、あの、関係ねえや、みたいな、関係ねえやとは言わないけど、うんうん、
リスクがってこと。
そうそうそう、リスク管理の違いがあったとしたら、うん、なかったって、いや、なかったとしたら、
うん、
なんか、その突発クニリングスに関してももうちょっと許容範囲がでかい気はする。
ああそうね、それはそうだよね、うん、そもそもが違うからね。
そもそもが違う、
出来方がね、
うん、
なるほど。そ
っか、クニリングスが嫌いっていう女性、う
ん、あいる、どう、いた、
一人いた。
あ、いた、
いた。
それ 何理由は。
その子はすごい複雑だった、やっぱり。
いろいろトラウマ的なこと。
トラウマ的なこと。
ああ、
うん、だから、いや、いいんだよ、いいんだよ、と。
うん、それ変えたの？変えてあげたの？
いや、変えられなかったよ、
彼
らは。
ああ、そう。
説得してもダメだった。え、なんで、なんで好き？だって実際したら、
うん、
嬉しい、気持ち、ありがとうみたいな感じなんだけど、
うん、
でもしようとすると毎回、やだやだやめてってなるんだよね。
できればやってほしくないんだ。
できればやってほしくない。
はあ。
でも、いや、いいじゃん。だって好きなんでしょ？気持ちいいでしょ？
そんな聞き方しちゃダメでしょ。
いや、こんな聞き方しないけど、でもなんでなんでって言って、この間こんあんなに良かったじゃんって言って、いや、でも、いいのいいのみたいな、やめてやめてみたいになって、
あ、そう。
やっぱ幼少期の刷り込みだね。
やっぱそれ過去に由来してる、ね。
由来してる。
あ、そうですか。なんか俺はもう、なんていうの、門っていうかさ、こう、クンニリングスっていうのは、愛さん。
クニリングスは門。
頼もうみたいな、こう、道場の門みたいなイメージなのよね。だから、やることが当たり前。で、
あ、そう。
そう、だから、なんていうのかな。必須とまでは言わないけど、門なのよ。なんか、
へぇ、俺できればクニリングスはしたくない。
したくないの。
何にも楽しくない。
あ、それは多分違うんだろうな、価値観が。
あ、本当に好きな子にはするけど、
うん、
でも自分は何にも楽しくないから、一生懸命やるけど、
それ相手によるでしょ。
そうだから、あ、この子好きだなと思ったら一生懸命やるけど、うん、こいつどうでもいいなと思ってやる。
どうでもいいなと思ったらいいですよ、やんなくて。
まあね。
そう、だからでも女性にとってはそれさ、いろいろあるじゃん、その、私は好きじゃないとか。
いやでも今まで、いろいろ知り合った中で、
うん、
クニリングスが本当に嫌だっていう人って、
うん、
やっぱりそのトラウマガールしかいなかった。その子の話はやっぱ聞いたらやっぱりそりゃトラウマになるわ
っていうか、
やっぱりなんかぼかして話すけど、やっぱり幼少期になんかそういう性的ないたずらをされてっていう話で、で多分本人的にはセックスは嫌いじゃないんだけど、なんかしちゃいけないとかしたら罰が下るみたいな感覚、
罪悪感がある
んだよね。あるいはなんかそこまで直結するかどうか分かんないけど、やっぱり当時のことが思い返されてしまうみたい
な。なるほど、うん、それはしょうがないよな、うん、お便り4通来てるけどどうする。
もう結構喋ったよ、まずまよ、だからもう39分喋ってるから、
もうでもそうそう、今日ねちょい足し部分があるじゃん。
でももういいじゃん、もう1時間とか2時間拡大スペシャルみたいな感じ。
マジかよ、そんなん聞くかな。
いや、お便り終わったらもうおしまいしようぜ、本当に。なんだろう、俺恋バナしたくないけど、エロトークはしたいっていう。
そうだ、これエロトークだよ。
エロトークなんだ。
だ俺たちはエロトークはできるよ。
でも俺東と積極的にエロトークしたいとも思わないな。
だからしなくていいよですね今これからも。
まあね、
だってそれは俺だけじゃないでしょ、他の団員と別にしたくないでしょ。
エロトーク団員も関係なく誰一人聞きたくないわ、
うん、まあ、まあそうだけどさ、
うん、男の誰が例えば井の頭線乗ってて、うん、で女性がみんなさ、うん、独り言みたいに、うん、私本当はバックが好きとか、私本当は正常位が好きって、なんか、イヤホン聞いてる最中に、独り言みたいにつぶやいてくれたら、うん、とても素敵な世界だなとは思う。素敵じゃないそれ。
素敵だけど、ずっとは嫌だな、それ、
うん。ずっとじゃなくていいよ。
その日あ、1年に1回とか。
1年に1回。なんかそういう。なんかたまたま乗り合わせた電車で、あ、そうか、今日この電車は、そういう電車なんだ。
車両。
って思って、みんな私はこれが好き、私はこれが好きって聞いてた俺すごい幸せな気持ちになると思う。あ、そうなんだ、やっぱり君も正常位、あ、君はバッグが好きで、あ、え、こんなのが好きな人がいるんだ、
君は駅弁みたいなね、
駅弁もいるんだね、駅弁ってそんなにやることあるとか聞いたりとかしながら、
松葉崩しかみたいなね、
うん、え、横からが好き、横からってそんなにいいかなみたいなことを、うん、電車の中で聞いたら、
これはユーモアな世界ですね。
とてもなんか幸せな気がする。
カミングアウト車両みたいなのがあるよね、
うん、でも男が言ったらそれ多分ね、逃げ出したいと思う、その車両は。
うん、やだね、異性だからいいんだろうね。
僕は正常に、僕はバックが僕はやっぱり
なんで息切らしてんの
ってなったら、ね、絶対痛くない。い
や
い
や、俺はやだねそれは、うん、下品だよそれ。
下品なんだろうね、うん、女の子はどんどん言ってほしいけどね、
うん、でも言わないから言ったら いんだよそれ。
いや、そうだから挨拶代わりに言ってほしい。
挨拶代わりにいきなり言われたらさ、結構ときめくよね。
ときめくと思う。
別に俺のこと好きとかじゃなくても、
明日俺劇場行ってさ、おはようございます谷さん、私は性料理が好きですって言われたら
ええすごい、あの、元気になる。
元気にはなると思う。
マジで
元気になると思う。マジでってえ、君やっぱ正常位なの、なんでなんでって。
しかもこっちが聞き出してんじゃなくて言ってきてくれたらね。
言ってきてくれたから。
これ以上のユーモアないよ。
ユーモアない、ね。で、今、正常位ってなんかこう、正当派から攻めちゃったけど、うん、どうするよそこで、なんか、この、俺、ごめんね、タイのことよく分かってないんだけどさ、なんかあの、こうしてこうしてこうして、こう言えるやつが好きですみたいな、はいはい、名前ついてんじゃん、日本人バカだから全部名前つけてるからさ。
あります、
ね。好きですって言われたら、ヒーってなるよね。
それ知ってんだっていうことにちょっと興奮するかな俺は。
だからもうなんか性的対象としてどうこうっていうことすらも飛び越えて、なんか女の人がさ、うん、にこやかに性的なことを喋ってる社会って俺は割と悪くない。
ある意味健全なのかもしれないね。
でもさ、これ難しいのは、うん、俺も厳密だな。
厳密
に喋るんだけど、うん、なんか自分が例えば特に好意も抱いてないし、うん、なんか嫌いじゃないけど好きでもないみたいな人が次々と私実はセックス話してきたら、まあなんか嬉しい気はするけど、自分が付き合ってる子とか自分のね奥さんとか妻とかがあちこちに私実はって言ってたら嫌な。
最悪だなそれは。絶対ダメだな。なんだこれ。
だからここはねじれなんだよね。
ああそっか、他人だからいいんだ。
じゃあでもそれ自分勝手じゃん。
他人で、しかも他人でずっと居続けられるみたいな保証があれば楽しめるけど、ってことかな。
いや、もし自分がちょっと好きになった女の子がいたとして、その子が挨拶代わりに、いや、私、騎乗位専門です、みたいなこと言ってたら。
え、じゃあそれは、じゃあ俺だけに言ってくれることして、じゃあ。
でもそれはおかしな話になってくるじゃん。そしたらみんな言えなくなっちゃうからね。
ああ、そっか。ダメだ。うん。すげえモテてる場合だけだ、それ。
何言ってたかよくわかんないけど、何持ててる場合って。
だからすげえみんな好意が俺にあったら、俺に言うのは自然なことじゃん。
あ、そうだね、そうだね、うん。そうじゃないよ。
そうじゃないんでしょ。
大抵東屋には好意向かってない。
向かってないでしょ。
嫌われて。大抵10人あったら10人中9人は向かってない。
大体あの人
怖い。もっとで100人中99人向かってないの。
うん、まあ言い過ぎとも言えない、俺はそれ。
いや、俺だって100人中99人は向かってないと思う。
向かってないかな。
向かってないよ。
ないかな。
逆に向かってたら嫌だわ。
まあ確かにな、考えたこともないけども
。でもだから、じゃあ100人中99人がおはよう私正常位ですみたいなこと言ってきたとして、うん、そこまでは飲み込めるけど、
自分の好きな人があちこちに、うんね、私は実は正常位がって言ってると、
うわ、それ、ああ、そっか。
でもこれ自分勝手な話だよね。
そうだね。これはエゴだね。う
ん、エゴだよね。うん、そこら辺はやっぱり性の不思議なところだよね。
あと、このラジオが配信されましたっていう、直後の段階だと、ラジオ聞いたっていう上でのギャグにはなるけど。
ラジオ聞いたよって挨拶代わりに、
聞いたんだってこと
か、劇場で会ったなとか、道端で会ったなっていうタイミングに、そうそうそう、あ、松村さん、私、バックです
ただ、それを言ってきた女子を俺は多分好きにならない気がする。
わかんないよ、何が起こるかわかんない。
いや、なんていうのかな、ユーマははみ出てんねえすかって思うね。
女性のエロトークもうちょっと聞きたい気はするよ、正直。
あ、
こうやって俺らさ、なんか、わーわーやってるけどさ、で、まあテレビでもこれの話するだろうけど、うん、でもなんか、未だに女芸人が出てきてさ、うん、エロトークした瞬間にさ、うん、なんか色物扱いみたいになっちゃうところあるじゃない？
ありますよ。う
ん、なんだっけ、あの、ブサイクだって言われてるさ、ひどいよねこんな言い方じゃ分かんない。
女芸人
で
大久保さんじゃん。
大久保さん、うん、大久保さんのエロトーク俺結構好きなんだ。
あの人はね、面白いよ。
面白い、うん、彼女
彼女じゃねえ、
そう、
彼女ね、
彼女技術もあるよね、やっぱりね。
彼女技術がすごい高い。
そう、うん、だから本当に計算して球放ってんだなって感じもある。
あれはだってお茶の間でやれるっていうのはすごいスキルですよ、あれは。
うん、面白いんだよね、やっぱり。面白い、お茶の間向けのありなしを判断しながら、
しかも全くの嘘じゃないってところが、
そうそうそうそう、実家もこもしつつ、でも
本当っぽいみたいな、
でも的関係もちゃんと入れてやってる感じはうまいなーと思うんだ。
しかもそれを MC とか相手とのやり取りでやってるってところがすごい、
う
ん、
そうだね。
だからあれはすごいね、塩梅がうまいんですよ。
いや、そう、大久保さんすごい好きなの俺。
あー、好きだろうね。でも、うん、うまいもん、
好き、
うん、面白いし、
大久保さんみたいな感じでみんなエロトークしてくれたら面白いな。
いやー、まあね、キャラクターみたいなのもあんだけどね、それは。
どういう大久保さんみたいな感じでさ、うちの劇団みんなエロトークしだしたら、天国だよ、こんな
うちの劇団員絶対無理だった。対局にいるって、大久保さんとは。
いや、でもだから大久保さんすごいと思う。いや、
でもあの人も多分20代、30代はあれできなかったと思うよ。
そうか。
実際40代とかに入ってから。
大久保何さんだっけ？
大久保佳代子さん。
佳代子だ。そうだ、佳代子だよ。
そう。
かよこだよ、うちのね、元妻のお袋と同じ名前なんだよ。
だからなんだよまだ、そうか。
そうだ、かよこネタ。
かよこね。
かよこいけるんだよ。
いやいや、そうなんですよ。逆にああいう風に、なんかこう、ピエロみたいにしてることで、ちょっとエロく魅力的になるみたいな。
だから俺、大久保さんね、
モテると思うよ、今。
かわいいなって思う時あるよね。
うんうん、モテるよ、あの人。
大久保さんと付き合ったら面白いだろうなって思うもんな。
面白いだろうね。うん、
なんか、
どうなんだろうか。
本当に付き合うかって、なんか、消耗みたいなものを差し出されたらどうだかわかんないけど、うん、でも、やっぱり、まあ、頭もいいしさ、
う
ん、会話にも花があるし、
そうです、
面白いよね、あの人ね。
そうですね。うん、女子トークみたいなのやっぱやってましたよ、さ、二十歳の国でも。女子だけの時。
何それ。
でもそれは、俺はもうわかんないの。入れないの。あと男が入るとやめんの。だからあんまそこを突っ込めず。
あ、でもその女子トークは多分つまんねえ女子トークだよ。
グニもつかねえ。聞いてないからわかんないよ。
グニもつかねえやつだよ。
まあそれはね、そうだろうけどさ。でも聞きたいけど聞かない方がいいんだろうなと思う。ちょ
っと女子トークをさ、男子が一人聞いてるっていう想定のもとで面白を追求して喋っていったら結構面白くなる。
それやってんのは芸人なんだよ。
あ、そっか。
そう。そこまでみんなサービスはしたくないんだよ。
大久保さんになっちゃうのか。
そう。だって別に必要ないんだもん。受けたいとかないから。
でも、俺こんだけ、もう俺これラジオ何分撮ったんだか分かんないけどさ。うん、もうね、50分撮ってるんだけど。もう
十分だな。
でもさ、うん、男同士のエロトークって俺大して面白くない気がするの。
うん。
女の子のエロトークだったら面白い気がするんだよね。
じゃあそういう本書けばいいんじゃない？女優がやる。
そっか。じゃあもう、そうするともう、桃かとりながずっと隠語を言い続けてるみたいな話になるけどな。私の名前には梨が入ってるけど、私は花が入ってるよ、みたいなところから始まる。渋沢達彦っていう評論家が凄まじい文章を書いてて、あの、エロティシズムっていう
あの文庫化されてる本なんだけど、書き出しが凄まじいんだよね。どういう書き出し？ちょっと正確には覚えてないけど、花は、花っていう言葉から始まるんだよね。うん、花は、もういろんな祝い事とか、あのおめでたい席とか、葬式ですら差し出される、あの象徴であると。
花はね。
花は。だがしかしちょっと待ってほしいと。花は植物にとっては、生殖器である。なぜ我々は植物の生殖器を、あの祝い事や冠婚葬祭に出すんだろうかと。もしこれで我々が植物の生殖器であるとこの花を出したらわかるけど、例えば動物の生殖器だっつって、馬のチンチンとか、あの豚のマンコとかを、あの冠婚葬祭に出したらどうなるだろうか。おかしい。
おかしいね。
じゃあ一体何だろうかっていうことをね、考え出す
んだ。そんな花が100個も名前についてる。ももか。
100花だからね、あいつね。
すごい
花だからね。
すごい芸名つけたね。
いやだから花ってすごいなと思うな。確かに言われてみや、あれなんか、私のマンコでーすって世界に向けて絶叫してるようなもんじゃない。
言ってますわ。
すごいよね。
だってね、花びらとか言うもんね。
そう、花びらって言う割に、
花びらだ
よね。花とか言うとさ、花摘んであげたとか言って、わー綺麗美しいありがとうとかなるけど、そうです、よく見てみろ。これはどっちだ、おしべかめしべか。めしべだな。じゃあ、マンコだって言ったとしたら、ドン引きだよね。
ドン引きだね。それはでも面白い。
いやいやいや、面白いんだ。渋沢達彦のそのエロティシズムって本は面白いから
、ね。ああ、読んでみよう。でも、そうだ。花っていう名曲いっぱいありますよ。
いっぱいあるね。
ミスチルしかり。
もう花っていう名曲集めたら1個アルバム作れるぐらいは、
オレンジレンジ。
もう余裕であるよね。
でも全部エロいんだ。じゃあ。
あら、基本的には全部聖書記だ。
てか、エロ解釈が可能ってことだよね。それは。うん、花になろうみたいなね、歌がいっぱいありますよ。
エロになろうっていうことだね。
花になれって曲もありますよ。
エロになれってよし、お便りやろう。
お便りね。
お便りやろう。
サクサクっとじゃあ行くか。
すげえな、50分喋ったな。
行くよ。ソカシドス、先日見た芝居に出ておられた女優さんは、まず最初に声でやられて、後から演技や容姿がついてきてファンになりました。逆のパターンで演技もいいし美人なんだけど声がちょっとなーという方もいらっしゃる。女優さんに限れば声は私にとって重要なファクターです。谷さんは女優さんをキャスティングされるとき、演技以外に何かここだけはみたいなのはあるのでしょうか。男優についてはまたいつか。はい、ここです。女優さんの選び方、
男優省かれたね。うん、だから昔からね、
女優限定なんか、
女優限定とかないけど。
じゃあ俳優の選び方。
でもこいつの、ソカシ。
ソカシ。
こいつのって言っちゃったけど。
この人はよくお便り。
こいつの言うことに乗っかるとしたらさ、うん、昔からあるんだよ、日本にはいい言葉が。
何ですか？
一声、二顔、三姿。
なるほど。
一声、二顔、三姿。
確かによく言います。
って言いましたね。うん、やっぱり声なんですよね。
そうだね。
やっぱり声がいいね、声が素敵だね、声が響くね、声が通るね、声が大きいね、っていうのってやっぱり強い、
ね。強いよね。
やっぱり声っていうのはやっぱり、その、人間、聞いてる人間のなんか直感とかね、あの、欲求を誘うとこあるんだな。女優の誘う、なんだ、その女優の選び方？
選び、いや、なんか演技以外になんかこだわっている要素っていう
のは。別にね、声で、声選んだりしないけどさ。
声、
でも俺最近思うのは、本当になんか普段喋ってて面白い俳優とやりたいって思うのはすごい思う。
あ、雑談してて。
そう。
会話のセンスと
か。いや、センスまでいかなくていい。センスは技術じゃん。うん。やっぱり。あ、こいつ面白いなっていう話題が触れるっていうの。うん、さっきのなんかさ、その、なんだっけ、ずいぶん前に話した、あの、クンニリングスが嫌な女みたいな。
うんうん。
うん。じゃそういう人と喋ってると、わっ、こういう世界観もあるんだとかって。
あ、ちょっと面白いね、それは。
面白かったりするんだよね。あとはもちろんね、なんか演劇について一生懸命考えてる人だったら、うん、あ、君はそう考えているんだね、みたいなことで、話題が持つじゃん。うんうん。どうせ、ね、どうせ同じ現場で一緒になんか仕事してやさ、なんか行き詰まってきた時にはさ、で、君は演技についてどう思っているんだねって話にならざるを得ないんじゃない、
う
ん、
あ、そうね。
ね、もう、ああしてくれ、こうしてくれ、ああだこうだってなった後で、で、ぶっちゃけどうなのと。あなたは今こうですよってなった時に。
君の価値観どこなのっていう。
そうそうそう。で、なんか、やっぱ日常会話喋って楽しい人っていうのって、なんか、面白いアイデア出てくる確率、打率も高い感じはするな。
経験則。
経験則だね。役のケースは俺あんまり思いつかないな。
まあ、そうかもな。
こいつは芝居すごい面白いけど、喋ってつまんないみたいな人。
要するに、人間がつまんないと、ね。
怖いね。
とこで。
怖いよね、それね。
それ、あるよね。そんなこと、怖いけどね。例えばそのさ、でも、普通に喋ってて面白いかどうかがわからない場合あるじゃん。
わかんない場合ある？
それはキャスティングする前に喋る。
喋る喋る。
それはもう、まあ、なんか
基本的に喋る。
基本的に喋るんだ、うん。オファーだったりなんだり、オーディションだったり。
オーディションもするし、うん、オーディションだけじゃない場合でも絶対1回はって喋るね。
うん。オーディションだと喋る機会ない場合もあるんじゃない？
でもさ、3分喋ったらつまんないやつはつまんない。
あ、そのオーディションの場でってこと？
そうそう。
ああ、そういうことか。
うん。
なるほどね。
うん。確かに。逆に言うとやっぱ面白いやつは3分喋っても面白いんだね。
ああ、わかる気する、それ。
うん。
なんか魅力がっていう、個性と言ってもいいし。
で、逆の掘り方すると失敗するの。この子超可愛いな、超芝居うまいな、みたいな気がして、
うん、
で、あ、じゃあこの子使おうかなと思って、うんうん、で、ちなみに君はどんな生活してんのとか演劇についてどう思ってんのか、僕の作品どうでしたかとか聞いて、うん、つまんねえ回答してきたやつを、うん、いや、でもこの子は、会話つまんないけど、面白い可能性あるぞ、と思って、
うんうん、
一回目の返しがつまんない場合に、うん、もう一回聞いたりして、うん、で、二回目の返しもつまんない。でももう一回聞いてみようって聞いてみた。で、三回目の話もつまんない。でもきっとこの子面白いはずだって採用すると多分失敗する。
それはあるの？失敗したことは？
ある。
あ、そうなんだ。
うん、ある。
なるほど。
僕の演出現場じゃないけど、あった。
それは、なんか説得力あるね。
うん、だから僕の演出現場じゃないから、僕がなんか本だとか翻訳だとか、うん、なんかその他の提供で関わってる現場だから別に関係ないんだけど、
うん、
やっぱりこういう子はやっぱり最後までこうだよなって。
怖いですよ。俳優的に言うと、別にだから、なんていうの、面白いって言うけどさ、面白いって言ってもいろいろあるからさ。
あるね。
なんか面白くならなきゃいけないと思わない方がいいよね。
面白くなろうと思ってるやつは結構痛々しい。
なんかその、そうそうそうそうだし、面白いって何って言ったらさ、答えられないと思うのよ、普通は。
そうね。
うん。それ答えられたらそいつつまんないって思うし、俺。
うん。
だからなんて言うんだろうね。まあ、この人は多分俳優じゃないんだろうけども。
だね、結局最後は自分がむき出しにされて、
そうだな。
見えてくるっていうことであって逃げられないっていうことですよね。本当にね。
ですね。むき出しの職業です。
こんちくしょバカ野郎。
もう一つ目ね。
はいよ。
しのぶさん。
はい。
あ、
しのぶさん。
知ってる？たいさん、こんばんは。
はいよ。
先週はお便りを読んでくださってありがとうございました。
こちらこそ。
従軍中のウィトゲンシュタイン略、初日見てきました。今日来たお便りですね。
早いでしょ。だからもう今日やっちゃおうと思って。
ああ、なるほど。始まる前から鳥肌が立っていたのですが、す
ごい。始まる前から鳥肌立ったんだよ。
それはちょっとおかしいです、
ね。それはおかしいよね。
うん。役者様皆様が素敵だったのはもちろんのこと、あの演出も音も言葉も表情も何もかもがすごかったです。あの緊張感の中笑ってしまうシーンもあって、自分でも不思議でした。なぜ泣いているのかさえもわからなかったです。語彙が豊富でないのでうまく言えなくてごめんなさい。リーディングも次に見る日も楽しみでなりません。見る回数増やそうかと思っています。あ、感想ですね、うん。ありがとうございます。
あの、そうね、もう2、3回見てくれるっていうことらしいですから。
見る回数を増やすんだってよ、興味なんか、うん。
見てみろ、ざまみろって話だよね。
でも全然、そうですね。あ、まあ、僕が喋る子じゃないな。
なんだ、まあ、い
い。何回も来た方がいいと思います。
何回もね、来れる。
来れるんだったら多分良くなっていくはずだから、
うん、
来た方がいいと思うな。こんだけ楽しんでくれたなら。
なんかね、その、いい悪いってのもなんだろうなって思うけどね。
うん、まあ、いい悪いというかね。それは何回も見たらもっと味わえるよね。
ああ、そうだ。
感性がある人だったらね。
ざまみろ。
次ね。
ざまみろでいいのこれ。
え、ざまみろ
いや、しのぶちゃん嬉しいよ、本当に。これ、しのぶさんって、これ、僕、しのぶっていう友達2、3人いるんだけど、そのしのぶとは違うしのぶさんだね、これね。あの、演劇レビアのしのぶちゃんじゃないしのぶさんだね。あのしのぶちゃんそんなに筆まみじゃないから、笑えよ。
俺知らねえから、そんな。筆まみかどうか。
しのぶちゃん忙しいから、いろいろ。まあでも、なんだろうね。まあ、もう一回、もう二回、もう三回って、あの、見る意味がある芝居だよ。
うん、まあそうだね。
本当にね。よし、どんどん行こうか。うん、はい。
おかえりなさい、東谷さん。あ、これも今日来たやつだ。
これだから察知したんだよな。多分、東谷今日出るぞっていう。
あ、俺一応ちょっとつぶやいたんで。
だから多分それを拾って送ってきたんだよね。うん、早いよね。早い。
谷さん、東谷さん、こんばんは。
うん。
本日はテアトルドアナール従軍中のウィトゲンシュタインが略、初日、おめでとうございました。
はいよ。
今回は、ハテナ公演伺い、あ、回数かな。何回か伺えそうなので楽しみです。初日を終えての感想などお聞きできたら嬉しいです。東谷さん、二十歳の国お疲れ様でした。渡部役素敵好きでした。そして11月からの臨行軍のお稽古も頑張ってくださいね。ものすごくシンプルなメールになってしまいすいません、美和子と。
美和子相当東谷好きだぞ。
美和子さんはあれすごかったですよ。この二十歳の国来てくれた時もね、あの演劇の本差し入れてくれました。
何演劇の本って？
それがね、なんか確か鴻上さんの本
とか、ね、なんで演劇の本って。
演劇のまつわる本で。
雑すぎるよ、言い方。
なんかさ、ほら、ラジオで多分そんな話したからじゃない、鴻上庄司の。
ああ、読んだ方がいいよみたいな。した
。一回したでしょ、うん、それ聞いてて多分くれたんだよ。ありがたいですよ、ほんと。
質問なんだっけ。
質問はないですか。あ、初日終えての感想ですね。
初日終えての感想は、あの、いい初日だったけど、あのこんなもんで終わると思うなバカ野郎っていうところですな、うん、ああ
そうだね、まあ、具体的にはちょっと言いにくいよね、演出家としては。
いや言える、俺今日もうそれじゃんじゃん言おうと思って東呼んでるんだけど、
あ、じゃあいい
な、もう1時間も経ってるからね、うん、もう1本お便りあるらしいから、それ読んだ後で喋っておしまいにしようか。
谷さん、東谷さん、こんばんは。
よくわかってんな。お前だから、お前がつぶやいたことで今日は東谷が出るっていうことを察知して、
そんなに嬉しいんか。
今日送ったら東谷がレスポンスしてくれるっていうことを分かってる人が送ってきたってことだよね。すごいね、ありがたいね。
ありがたい。
お客さんってのはね、
本当にビトゲンシュタイン初日おめでとうございました。
ありがとうございます。
おめでとうございました。
うん、
おめでとうございました。
3回言った。
哲学が演劇になるという体験、その瞬間が演劇になるという体験、面白かったです。
ああ、
面白かったとしか言葉になりません。すんごい演劇でした。これからパンフレットと台本を読んで明日に備えます。
明日も来るんだ
これ。古川さんがミトゲンシュタインにしか見えないのですが、何か特殊メイクですとかライトの効果とかあるのでしょうか。東谷さんの初演からの比較の感想も聞きたい。いつにも増してアホメールですいません。回答更新公演楽しみにしています。まさこ、
はい、まさこね、
まさこさんですね。
アズマーの初演との比較の話はちょっとやめとこ。
いいよこれは。だってさ、いやこれ聞きたいのもわかるけど、まあ俺初演も再演も出てないし、ただの客だしね。あと比較っていうとちょっといろいろブレるな、喋りにくいなっていうの。
あ、そうだよ。
だって別物ですよ。あのこれ
から見る。別物だよね。
うん、全然別物だから、そう別物っていうことだけは言えますね。とりあえず
別物だよ。
全然違う。だから榊原さん以外全キャスト違うっていうところで。
でも榊原さんが同じでさえあんだけ別物だから、
ね。あのね、そう、榊原さんに直接言ったけど、全然榊原さん自身も違うから別作品、
ね、
っていうことは言えるな。俺が見た感想としては、古川さんがミトゲンシュタインにしか見えません。
何の特殊メイクもしてない。
してないよね、あれね。
してないです。
ライトの
ライティングももう別にミトゲンシュタインに見せようとか何にも考えない。
そんな風にはやんないもんね。
ただお芝居としてどれがいいか。
多分古川さんの芝居がそう見えたっていうことでしょうね。まあ、それはミトゲンシュタインやってるからね、見えないと困りますよね。それ
いやでもね、俺初演の総合くん俺大好きなんだよ。
うんうん、
西村総合くん
で。西村総合だけどね。
総合大好きなんだけど、うん、総合くんがミトゲンシュタインやって。
うんうん、
ウィトゲンシュタインっぽく見えたって瞬間すごい少ないんだよね。
なるほど。
うん、でもラブリーだし面白いし、
うん、
楽しいし、うんうん、興奮するからいいんだけど、うん、でもましてやさ、じゃあ例えば何でもいいけど、アズマイがなんか平将門やるって言った時に、将門に似てるかどうかとか別に問題じゃないじゃん、そのとこ。
まあね、
将門の精神とか将門のなんか行動をやったかどうかってことが問題になって、
ね、
なんか似てるかどうかってあんまり問題じゃないと思うんだけど。うん、ちょっとね、古川君は似てるんだよね。
似てるよね、実際。
似てんだよ、実際。
なんか、なんだろう、目とかなんか。
目とかね。
なんか目の質感が似てんのかな。
似てると思う。それはね、個人的には面白いなと思う。
そうだね。
だからって言って、なんか、得点をプラスするつもりもないんだけど。
うん。しかも、それはちょっと芝居とはまた別のファクターな、
そうね。
とこもあるよね。
まあ、ただ、なんか、ただ顔が似てくるってことは精神が似てくるってことだから、うん、いや結果的に似て見えたってことは精神が似てきたんだろうなと思って、うん、お良かったじゃないかって思う気はするんだけどね。
だから初演見てる人は全然西村壮吾くんのウィトゲンシュタインと古川さんのウィトゲンシュタインは違うから楽しめると思いますよ。いやこれ再演だけどもう別だよね。
いや別だね。
再演って言わないと思う俺これ。いや、再演なんだけど。
再演なんだけど。
再演なんだけど、だって俺本もちょっと違うのかって思ったぐらいだもん。
でもね、何にも変わってないし。
でしょ？聞いたら。
でもいろんな人に聞かれた。うん、やっぱり本変えたんですかって言って。
ちかうさんも来てて、ちょっと話したんだけど。
佐藤ちかうね。
佐藤ちかうさんも。
漱石と猫の。
そう。
漱石やってた。
漱石やってたからね。やつって、おい。でも、ちかうさんも俺も、なんか本違ったような気がしますね、みたいな話を。見た後
違わないんだよね。
でも聞いたらそんな全く一緒だよっていうので、これは客として受け取るなんかが変わったのか、
俳優変わってない
というか作品変わったのかわからないけど、でもなんか別物だっていうことは言えるかな。
でもね、これはすごいなと思ったなさ、うん、俺演出現場でずっと演出してて、うん、ああだこうだそうでもないこうでもないとかやっててさ、うんうんうん、なるべくなんていうのかな、初演と違うものをしようって最初思ってた、
はあはあ、
でも途中からいや初演と違うものをしようとしたって、うん、本が同じ演出も同じ、うん、だったら演出家から俳優に伝える言葉は同じだろうっていうところに行き着いて、うん、途中から別になんか無理に変えようとはすまいみたいな、
ああなるほど、
とこに行ったのね、うん、でも無理に変えようとはすまいっていうところに行くまでに2週間ぐらい経ってんだよね、うん、稽古開始から、うん、でもちろん本も全部最初からある、うん、で決まってる、うん、でみんなもう稽古初日は覚えてきたみたいな段階で、うんうん、それでなんかああでもないこうでもないってやって、うん、ああでもないこうでもないって言ってる最中に僕がちょっと口出しすると、うん、そっちの方向性に整っちゃうだろうなと思って、うん、口出しをするまいと思って、うん、なんか変なダメ出しの仕方とかをしてたんだよね、うん、俺が一切喋らないで、うん、文字だけ書いて全員に渡すとか、
うん、
もうだから投資を見てる最中にずーっとカタカタカタって書いてて、うん、で終わったって言って、ダメ出しですって言って、うん、じゃあ、小野塚さん、印刷してくださいって言って、うん、入ってって、印刷して出てきたやつを、みんなに渡して読んで、分かりましたかって言って、うん、はいって言って、よし。
ああ、いや、楽しいな、それ。
じゃあ、もう一回やってみようか、みたいな。
言葉ないわけね。
なぜなら、やっぱり人間が人間に喋りかけると、うん、言語以上の、書かれてる文字以上の、エクリチュール以上のものが伝わってしまうので、うん、やめようと。
うんうんうん、
もう書いた言語だけ伝えようとか言ってやって、で結果的になんかその違うものが出てきたら面白いねみたいなことをやろうとしたんだけど、途中からもう僕がしびれを切らして、うん、いや違うよ、それはそう読んだら間違いだよ、こう読んでほしいんだよ、俺はこっちの方がかっこいいと思うんだよみたいなことをやりだしたりとか、うんうんうん、あるいは俳優からああなるほどそれかそれはありだねみたいなこともあったはあったが、うんうん、そういうへんてこなキャッチボールがあったんだよね。でもさ、僕の感触だけで言うと、うん、私の演出家的な感触だけで言うと、うん、初演と同じことをやっちゃったなっていう自己反省を踏まえて、うん、今日の初日を終えたわけだが、うんうん、見た人にいろいろ話を聞いてみると、初演と全然違いますねっていう人しかいないん ね、うんうん、これってすごいことだなぁと思う。
そうだね、
演出家だって同じことしか言ってないんだから、もうこの言葉はこうです、うん、この関係はこうです、うん、ここはこうです、うん、って言ってなるべく初演と違うことやろうと思ってるんだけど、うん、でも別に木をてらってもしょうがないから、うん、こっちの方がいいと思ったら言ってるだけで、うん、結果的に同じこと言ってるんだろうけど、で俳優も多分同じことを聞いて練習して稽古して、うん、で自分なりにやってみた結果、うん、全然違うものになってるっていうのは恐ろしいなと思うよ。
それは面白い実験結果だね。
いやそうだ、俺これ初めてなんだよ多分、うん、同じ劇場同じ演目でもキャストだけは全部違う、うん、まあバラさん以外、うん、榊原さん以外はってことだけど、うんうんうんうん、初比較実験なんだよねこれは。こんなに違うんだなと思って。
榊原さんが一番得だよねそれ経験としては。
いやそれはちょっと本人に聞いてみると分かんないけど、
いやいいと思う。
でもだ猫ちゃんとかさ、うん、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんって我々8月にやったんですが、うん、あの時はさ違う人って言ったらさ、うん、その渡辺涼と深澤美久だけでしょ、うんうん、でもあの時でさえやっぱりちょっと違うなと思ってたけど、うん、でもあの時はまあこの2人は違うからなと思ってやってたことがあれこの人でやるとこうなるんだみたいなことが。だから例えばりょうくんがさ、うん、あのなんか気持ち悪いなババアこの野郎みたいなこと言ってぶっ飛ばして、まあうん、わーわーわーわーっていうシーンあるじゃん、うん、あれとかさ初演の佐野くんとさ、うん、全然違ったじゃん。
全然違うよ。
全然違ったじゃない。
全然違うことが俺は面白かったよあれは。
あれの連続なんだよねやっぱりね。
そうだよね、結局そういうことだよね。
そう、
人が違う、
人が違う、
俳優が違う。
別になんか、りょうくんに向けて俺別に新しい演出しようと思ってなかったけど、りょうくんだったらこっちの方がいいなっていうだけで、やってったらこんなにも違うんだと思うと恐ろしいよね。
いや、面白いわな。
でも別にりょうくんと佐野くんで、なんか違うことをやろうとか思ってはいないんだよね。このシーンで必要な効果はこれだと思って、その効果を出すために必要なことは何だろうって思ったら、りょうくんだったらこうやった方がいい、佐野くんだったらこうやった方がいいってだけの話なんで、うん、いや俳優が違うとこんなに違うんだなって。なだ猫ちゃんとかさ我々さ結構楽々やってたでしょ。
やってない悪いけどやってないよ
ごめんね、うん、俺は稽古にいないから。
ああ
なんか、あなんか言ったら、
そうだよあなたは稽古マクベスだったから
言ったらできてんのと思って。
俺たちが頑張ったんだよあれは。
楽勝だなみたいな。深澤ですらなんかあれなんか6月に見たらダメダメだったけど、うん、なんか8月に見たらお結構いい感じになってるみたいな、
うん、それは俺たちが頑張った俺代表して言うけど
そうみたいなさ、うん、なんかやっぱみんなやってんなやってんな
でも逆に言うとそうだよ、それができる団体になってきたってことだよ。要は
団体性をさっぴいたとしても、うん、やっぱり東谷が東谷と同じ役を東谷としてやってるってことはやっぱ強いんだと思うんだよね。
ああまあそうだね、
ありえない話かもしれないけど、もうみんな知ってる作品を知ってる、どういう物語なのか知ってるとしても、うんうん、東谷がよしこやって、うん、大原くんが健太やってってやったら多分ね、
あれ全然違うんじゃないそれは。そう、それは全然違うでしょ。
ぐちゃぐちゃなんだよね多分ね、うん、
いや確かに。でも高梨さんはやっぱり佐野くんと亮くんは全然違う高梨さんだったよね。
そうね、
明らかに、うん、それはでも本当人が違うというだけなんだよねやっぱ
そう。でもなんかだから、うん、高梨さんに関してちょっと演出変えたところもあるけど、自分の心持ちとしてはね、うん、伝える言葉として言えば、ビートゲンシュタインに関してはね、あんまり変えたつもりもないところが多いにもかかわらず全然違うなっていうところの凄さ感じるね、
う
ん。
そうでしょうな。
誰からのポッドキャストでお便りを募集しておりますので、あの DC ポップレディオどうしたこうしたに送ってくれたら嬉しいですよ
そうですね。あこれでもう感想も言ったね。だから、う
ん、言ったか、
言ったでしょう大体ね。
それあの読んだらってやつ全部既読でアーカイブしといてくれたら嬉しいな。
アーカイブね、はい
はい、うん、このあと寝る前に全部アップロードして寝るっていうややこしい作業が待っているので。
結構ねやっぱお便りのも現れてますけど、心 心待ちにしてるみたいですからね、皆さん。
ありがてえね。
ちょっとね、
ありがてえね。
ありがたいですよ。
ありがてえねって。
ありがたいです。
ありがてえけどね。
さっきも話したけど、1年経ちましたから。
あ、そうだね。
初めて、うん。結構大変なことですよ、1年続けるっていうのは。
そうだね、うんうん。もうちょっと続けないといけないよね、これね。うん、
どうなの？もう、一人が飽きてきたっていう。
飽きてきた。飽きてきた。
48、あ、49回だ、これだから。
そう、ちょうどなんか一人でやろうと思い始めてから半年ぐらいなんだね。
そっか。
その前の半年は、二人でやることに飽きてきた。
じゃあ、増やすか。
一人でやったら飽きたっていう。
二人で一人で飽きたから。
どっちみち飽きるんだなっていう。
でもね、三人がちょうどいいよ。
なんだよ、
ゲスバカ経験から言うと。三人、四人。四人は多いんだけどね。三人って結構ちょうどいい。
いや、俺そんな問題じゃないと思う。
どういう問題？
俺の人間性の問題だね。
ああ、
うん。私がもうちょっと人間的に成長すればいい。
成長するでしょ？
まだ成長しなきゃいけないの？これ、この先。
成長しなきゃいけないよ。
そっか、しなきゃいけない。
ないよ。
これ今日が一番成長してない放送だなと思うんだけどさ。
え？そう？
いやー、ずーっと、だって50分間、マンコとチンコの話してたからね。
ああ、そっか。まあ、それもまたでも必要なことなんじゃないの？
まあ、そうかもね。
本当に、もう、どうにもなんなかったら、もう誰も聞かなくなるからいいんだよ。これは、ラジオだから。
なんか、そういう気楽さあるんだよね、確かに。
これは一番気楽でしょ。
一番気楽かもしれない。
好きな人はお便りくれるし、うん、お便り送らなくても好きで聞いてる人はいるし、いいメディアなんですよ。
そうだね。うん、ただ私は今日のウィットゲンシュタインの出来がね、許しがたいんだね。うん、
さっきも言ってたな。
そう、許しがたい。うん、なんかダブルコールがあったじゃない。
あったね。
そう、やっぱりあのダブルコールダメだよ。
ダブルコールじゃなかったよね。
あれもうご祝儀ダブルコールって俺呼んでるんだけど。
うん、あれ初日だからな。
いや、初日に限らず発生するんだよね。うん。なんかやっぱり俳優さんが好きだとか演出家が好きだとかなったらさ、まずそうだな、これ。なんかこのウイスキーのトマトジュース割りって、もう死ぬほどまずそうだな。でもさ、喜びたいこともあるんだよね。やっぱりなんか初日に来てくれたお客さんがさ、あー、この野郎。初日に来てくれたお客さんが、頑張れ、頑張れ。
初日に一人で暮らしてるな。
そう、初日に来てくれたお客さんが、うん、面白かった、よかった、楽しかった、うん。発見した、感動したって言って、うん、あの拍手は嘘じゃないんだよ。あの拍手自体は。うん、あの拍手自体は嘘じゃないんだけど、うん、だからそれに対して、おい、お前なんだよ、あんなもんで拍手したんだとか言うつもりはさらさらないんだが、うん、なんだろうね。いや、今日、ね、このなんか、このカルメ焼き美味しいと思ってくれた人がいたとするじゃん。うん、カルメ焼きを、うん。カルメ焼きってわかる？
カルメ焼きってなんだっけ？
なんかあの、駄菓子で売ってるなんか。
あ！
そう。
あ、それか。
なんか砂糖菓子のなんか美味しいやつ。うん、美味しかったよ、あれ。だ今日のカルメ焼きも美味しいよ。今日のカルメ焼きも美味しいけど、バカ野郎、こっちはまあカルメ焼き本気でやってんだから、うん、もっと美味しいカルメ焼き作れるんだぞ、うん。お前らからしたらもう区別はつかないかもしんないけど、はい、カルメ焼き A、カルメ焼き B、って言った時に、うん、カルメ焼き B を作りたいな。
作るんでしょ、これから。
いや、作るために明日頑張んなきゃいけないんだね。うん、
それは頑張る。
いや、なんかね、複雑なことやね、本当にね、よかったよ、いい初日ではあったんだろうと思うけど、うん、なんかね、合致したい感じがありますわな、うん、俺もよかった、俺はもう手放しでよかった、もう最高だぜ、お前ら、面白かったよ、もう何一つ直すことがない、パチパチパチっていう初日と、うん、お客さんから見て面白かったなっていう初日を重ね合わせたいよね。うん、俺猫ちゃんの時もそれは感じたね。やっぱりね。
ああ。
やっぱり、そんなにはっきりした言い方してないだろうけど、うん、 まあ、直したいところもなくはないが、うん、まあどうせこれで面白いんだろうみたいなこと で、うん、でやっぱり面白かったからいいんだけど、うん、でもさ俺翌日来たじゃん
来た、
ね、来てああでもないこうでもないとか
福岡かな
そう福岡ぶっ飛ばしてこうしようもうちょっとこうしようここがこうだよあれよとか言って、うん、それでちょっとやっぱりちょっとは満たされたんだよね、うん、完璧に満たされることは永遠になるかもしれないけど、うんだからね、ましてやなんかね、ダブルコールが起きちゃったがために、うん、いいことだよ、ダブルコール。よかったじゃん、ありがとう、嬉しいよ、うん、おめでとう、うん。ただね、なんか、やっぱり、なんか作ってる側がさ、うん、これでよしって思うことと、お客さんからの評判ってちょっと違うんだ。
いや、違うよ、乖離してるよね。
でさ、どっちが正しいのかもよくわかんないの。お客さんを喜ばせるために僕たちやってんだから、お客さんが良かったって言ったら良かったんだろうけど、でも、
いや、そうだね。ほんとそうだね。
でも私は違う。もっといいのがある気がする。うん、で、わけわかんない。もっといいのがある気がすると思って稽古した。うん、もっといいと思ったのができた、うん。っていう時に限って、お客さんの評判が悪かったりするから、うん、よくわかんねえんだけど。ただね、もうどうでもいい、そこはもう。僕はもう腹をくくったので、うん、今日のは初日としては、まあまあ、良いステージだったと思いますよ。良いステージだったと思うけれども、うんうん、俺はこんなもんじゃ済まさないぞっていう。ただそのために計算して、何を優先的に処理していくべきかっていうことはちょっと考えちゃいるな。
うんうん、まあそうよな。満足しないもんな。いや、演出家と俳優はまた違うだろうけどね。
違うだろうよ。
でもダブルコールのさ、あの二十歳の時もあったんだけどさ、うん、何回か。なんかわかんないよね、ほんと。うわ、もう出たくねえって時あるし、俺。
あの、ダブルコールの大抵はもうクソだからやんなくていいよ。
しかもなんか、みんな、危機としてやるけど、ほんとかなみたいな気にもなったり。
僕の中ではもうご祝儀ダブルコールって呼んでます。なるほどね、けどね。いや、だから、でもこれでまずいのはさ、うん、今日拍手してくれた人をディスってるつもりは全く
ない。全くないよね。これ、この話はね、誤解しないでほしい。
だってみんな多分面白いなと思って拍手してくれてるだろうし、よかったよ、頑張ったねとか、見れてよかったとか、もう一回新たな顔見たいとか思ってやってるから、うん、別にね、それは問題じゃないんだよね。
全然悪いことじゃないです。
ただね、ガチのダブルコールってすげえんだな。ガチダブルコール。
ガチダブル、ガチトリプル。
俺ね、人生で一回だけガチダブルを体験したことがあって、うん、いわゆるなんかその、もう、ダブルの段取りも、ダブルの段取りって言ってもわかんないと思いますけど、お客さんにはね。我々つけるんですよ、やっぱ段取りを。カーテンコールはこうしよう。で、履けました。で、もし万が一、その、なんで、あの、拍手が収まらない、鳴りやまない時には、うん、じゃあこれぐらいのタイミングで出ていこうかっていうことを、まあ、打ち合わせるんですよね。言うんです。で、今回は実は俺ダブル大嫌い人間だから、うん、あのダブルの段取り全くつけなかったんだよね。うん、で、あの何人かはもう楽屋もらって衣装脱いでたタイミングで、うん、まだ終わないぞって言って登ってきたから、ダブルはダブルなんだけど、うん、そんなもんじゃない。もう、僕の好みで言うと、もうダブルはもう、テコでもしないみたいなところにいるので、うん、もうぜひともしない段階なんだが、うん、で、私的にそのなんかダブルだとかなんだとかやんないぞって言い含めていた段階で一回だけもう本当にね、もうこれはもう出ないと収まんないし、で出たい出たい
出たい、
これね、そう、あずま引き合い出すのも本当申し訳ないけど一回だけあったんだよね。
俺引き合い、
そう、多分見てるから。
ああ、ん、俺が見てるの。
プルーフの初演なんだね。
サンモールスタジオか。
うん。あの時はね、異常な感じだったね。もうお客さんも、まあ、わー、バチバチバチ、よかったよかったってやって、うん、俳優はけていったなっていうことは分かっている。よく分かっている。うん、でも、なんかもう一回見たいみたいなところで、うんうん、どうせダブルなんかねえんだろうなと思いつつ粘ってやっており、うん、俳優もスタッフも含めてダブルの準備もしてない、 あるかもなとか思ってた人いるだろうけど、まあまあ、そういう段取りは何にもやってないって言って、収まらねえから来ましたっていうダブルがね、一回だけあったんだよね。あれはやばかったね、あれはね。
そういうんだったらいいよね。やるね。だまあ、お客が、なんていうか、発信することだから、まあね。
いやでも、
おかしな話なんだよね、ほん
と。でも、とか言うと、やっぱりなんか、もっと拍手しようみたいな話になっちゃうから、そうじゃないんだよ、
ね。そうじゃない。全然
そうじゃないんだよ。
それはしないでほしい。拍手って、なんか、したくなったらすればいいことだからね。
そうだし、むしろもう出て、もう絶対出てこないだろうなって思うタイミング、終わったらってタイミングでも、おいおい、おかしいぞ、おかしいぞ、もうちょっと顔見せろっていう。あの感じなんだと思うんだよな。
あとさ、外国だとさ、割とさ、慣例的にダブルとかトリプルやったりするじゃん。
するね。
あの、シビューの演劇祭もさ。
まあ、オペラとかだとよくやるね。
オペラもそうか。うん。俺もでもそれガチは見たよ、シビューで一回。
でもあれは様式美だから、もうあれは。
あの、様式美じゃない、なんか、客がもう一回見たいっていうので、生まれたやつっていうの
は。それだから素敵なことじゃない。
それがすごいなと思ったな。
うん。なんかね、だから、こんな話をして、あ、じゃあ拍手しちゃいけないのかなとか思ったら。
それは全然違う。していいですね。
嫌な話になるんだけど。
うん、そうだね。ちょっと複雑だね。
うん。もう全力で自分の感性に従って拍手したらいいんだが、うん、だがしかし、私は知っていると。
ただまあ、それはなんかね、
これはもう抑えきれない拍手だっていう時と、うん、これはもうなんか段取りの拍手だっていうことはわかる。
なるほどね。もうこれ2時間喋ってんじゃない？
はい、終わり。はい、おしまいです。
また来週。
というわけで、大変ですね。お聞き苦しい点が、多数ありましたことをお詫び申し上げます。まあ、ラジオ中でもこれ喋っておりましたが、大変ね、お客様の評判良かったんですが、私的には、まだ良くなる、まだ良くしたいぞっていう、こう思いと、打ちひしがれ、引き下がれておりまして、それで、アズマイク相手に、これ大変な深酒をしておりますね。翌日、記憶がないですね、これは。ウイスキーガブガブ飲んでて。で、これ補足のために言っておくと、こういう場合がね、一番辛いんだよね。クリエイターものづくりっていうのはね。その、まあ、自信満々で作ったものが酷評されるのも辛いけど、いや、まだだ、もっといけるぞっていう時に、とても良かったって言われるのも、これもこれでまたなかなか難しい苦しいものがあって、で、何度も言ってるように、こう、喜んでもらえたら嬉しい。でも、俺たちにはもっと上が、あるはずだって言って、こう目指してる最中なんですな。まあだからってね、こんなに飲むこともなかろうと思いますし、わざわざラジオで喋る話かとも思うんですけど、まあね、あんまりこういう話聞く機会もないと思うので、入れてみました。本当にね、こうやって、なんか、こう、お客様のためにやってるわけですが、同時に自分自身とね、これは僕だけじゃなくて俳優もスタッフもみんなそうでしょうけど、己の道というか、己の、こう、正解を求めて、模索し続けるのが、ものづくりの現場なんでしょうな。というわけで、これは、昨日、初日が終わった後に録音したラジオの後に、1日経って2日目が終わった、私が後説を今入れております。2日目は1日目より、僕は良かったと思います。で、明日はもっと良くなるだろうし、明後日もっと良くなるだろうし、まあ、化けてくるところがきっとたくさんあると思いますのでね、もうすでに1回ご覧になったっていう方も、もしお時間とお財布が許せば、ぜひもう一度劇場までお運びください。私基本的には、そこそこの確率で、9割以上の確率で劇場に、おりますので、もし見かけたら、お声掛けいただいても嬉しく思います。テアトルドアナール第4回公演、従軍中のウィタゲンシュタインがどうしたこうした、心からご来場お待ちしております。ダルカラドポッドキャストでした。さよなら。